ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。フォトスクランブルを聞きの方には、哲夫さんとのですねお約束の話を冒頭にしたんですが、
はい、
なんとですね、目覚ましをかける前に哲夫さんの方から電話がありまして2時半で僕が電話をして哲夫さんが起きなかったらもうやめようっていう話だったんですけど、なんと向こうのから電話がかかってきてね、
はい、
結局ライブ全部見てしまいました。
なるほど。
MacBook Pro も出るんじゃないかとかいろんな噂があったんですが、僕らがやったせいで、iPad しか出てこなかったと
出てこなかった
そういうね、まあでも期待してたのは期待して見ました。 iPad、
あ、私はあの今日、ジョブズの、キーノートのプレゼンテーション全部見ました。
はい、
まあニュースで見た程度ですけど。
ああそうなんだ。はい、うん、高野さんは？
私も中継の時間は結局起きてたので
。ああそうだよね。なんか、
メッセージ高野さん見てました
あのオンタイムで見とられた。
見てましたね。
全部見てたの？
なんかあのインデンさんかどなたかがここを見ると見やすいよって言ってたのはなんか外国の中継サイトがあって、あの動画じゃないんですけど。何時何分にどういうことを言われたみたいなことがどんどんどんどん出てくるのがあって、それで見ながら、はあ、499ドルっていくらかしらとか、うん、あの 3G と Wi-Fi だったらどっから出るのとかなんかいろいろ考えちゃいましたけど、でもあんなでっかいもんね、電話じゃないんだからどこも出さないかとか思った
、うん、あれ
あんなでっかいでっかい電話を誰かであのするのかしらとか思った
あれを抱えて、
うん、
いやていうかもうあれは基本 3G 乗るけど、データオンリーなんだよね。だから通話はできない仕様になってるはず。
まあでもスカイプでね全部受け取っちゃえばどうにかなりませんかね。
スカイプ、あ、まあ、Wi-Fi だったらできるよね。
うん。なんかね。
あれでも、あ、そっか、マイクついてんのか。マイクついてるからできるね、スカイプね。
であれ10時間持つんだったら、うん、あれで10時間持つっていうのが開発できたんだったら次の iPod が100時間ぐらい持つようになるのかなとか
体積が違うじゃん
いや一気に凝縮してですね、
いや
それ聞いたら
それ iPad の電池をそのままにみたいな、
あ、それちょっとした爆弾になるから
いや多分すごい持ちますよね次のね iPhone ね。
思ってたより大きかったんで、まあそれはある程度はと思ってたんですけど、
うん、
なんか どう反応していいのかわからん大きさ、すごい止まってしまいました私。
でもなんかあの比率が悪いのかなんかぶっちゃいくに見えるね。なんか出始めの iPod みたいなね、なんか。
いやまあ、あのツイッター上でもなんか結局 iPod Touch のでっかいのやんっていう風になんか書かれてましたけどね。結局なんかあのゲームとかそういうなアプリケーションは早いことなんか先行であの揃うみたいな感じで、
うん、
これからねいろいろどういう使い方があって、まあ、もちろんね提案型の使い方いろいろあれあのされるんでしょうけど、
うんうん、
なんかは楽しみ反面なんか今の現段階の今のところではどうやって使うんだというね、寝ながらでも使いにくいですしね、
うんうん、
その辺がちょっとすごいちょっと今私個人的には複雑な感じですけどね。
あれは今現在スノーサー以外みんな iPhone 使ってるじゃないですか。
はい、
どうですかあれを見て欲しいと思う買う買わないじゃなくて欲しいか、いやこれいらねえなっていうふうに思うか。
なんか OS が iPhone 系の OS ですよね。
あ、それっぽい感じでしたね。
だから複雑なアプリケーション処理とかができないから、
うんうん、
まあのところなんですけど、それなら iPhone の方が小型で便利がいいっていう風に私第一印象はそうだったんですけど、
うんうん、
いやいやもうちょっと余裕ができて、まあ MacBook Pro のようには走らないけどここまでできるよっていうもんがもし可能であればですよ、
うんうん
うん、まあ iPhone より見やすいもので、もう例えばGPS も乗るみたいですし、
うんうん、
まあ、今でも、ね、iPhone だけでもまあ十分あっち行ってこっち行って仕事のメール出したりとかもちろんやってるんですけど、
うん、
もうちょっと快適性が上がるんであって、高野さん言われた通り10時間も持つんでしたらね、
うんうん、
それこそちょっと早めになんか仕事が終わったら、あの出張先でもですよ、なんかホテルでちょっと映画でも見てとかまでできるんやったら、それはそれでまたね素敵だなとは思ったりもしたんですけど、
うん、高野さんはどう？
なんか私もうちょっと待ってからかなって思って、うん、なんか2代目3代目ぐらい出てからが本当にすごくなっちゃうんじゃないかなと思って。
ああなるほどね。
でなんあれとなんか iPhone をどうつなげていくんかなとかって思って、つながらなくていいもんなのかしらとか思ったり、
いやなんかドックコネクターじゃないや、あドックコネクターか、うん、あれで CFCF じゃなかったな、なんだっけな、 SD カードか、
はい、
SD カードと USB の、コネクターが刺さって、
うん、
で、まあ、カメラのデータ取り込めるっていうのと、iPhone つないで iPhone から写真のデータ取り込むのができるみたいね、
みたいです
ね。
いや私パッと見た時にフォトフレームって思いましたからね。
ああ
最初の印象が。で、まあそういう仕事をしておられる方ならね、まあ、特にスノーさんとかで、例えばお客さんの前でですよ、
うん、
あれでこうフリップ使ってですよ、
うん、
それにしますとかってすごいかっこいいから、そういう人はいいかもしれないですサイズで見られます。
まあそれも、うん、まあ確かに。もうあれ今電子黒板っていうね、学校に入ってきてるけど、
うんうん、
電子黒板とあれでもう電子ノート、
うん
うん、でもう なんて言うんでしょう、一括したパッケージであれば電子教室になっちゃうんだろうなっていう。
ああそうね、まあだからあれにね、iBook っていうソフトというか入るから、あれ教科書とかっていう形にできちゃうかもしれないしね。
なんか、うん、なんだっけ、アニメであったけど、
うん、
忘れちゃった。何でしたっけ？
電脳コイル。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
あんな世界。
うん、そんな感じにはなるかなっていうね。まあでもね、さっき言った、ミリさんが言ったその写真でっていう風に考えると、でも容量がね、はい、マックス 64GB っていうのはどうなんやろうねっていうね。
いやだから入れ替えしなくてはいけないですよね。
そう、
ずっとストックでっていうわけには多分いかない、
いかないよね。だから本当にセレクションして作品の全部を持ち歩くっていうよりは、その見せるためのピックアップしたものを出すっていうような感じ、
はい、
デジタルデータで見せるっていうのはどうなんですか、スノーさん。
はい、いや、
デジタルデータで見せるというか、
普通にあると思いますけどね、今の世界。
ああそうなんだ。でそのプレゼン用としてそういう見せ方ってありなの？
うん、ありだと思いますね。まあでも多分みんなそれでは、うん、まあ、そういう人もいるかもしれないけど、
うん、
まあ、ブックって言って、
うんうんうん、
ね、アルバムのでっかいみたいなの
を持ち歩いたりしますよね、
うん、っていうのが今までのスタイルなのですが、
うんうん、
でもそうも言ってられないっていうか、
うん、
ね、人によってはそれでいいやっていう人もいるかもしれないですね。
お、
うん、まあ、もうだいぶ前から、
うん、
ブックなんか作らないで、
うん、
ここのね、サイトに写真置いてあるから勝手に見てっていう、そういう
はいはい、はい、
スタイルもあるので。
ああ、そうなんだ。
今更あれが出たからといってあれでっていうのはないと思うんですけどね。ただ画面のね、ほら、解像度っていうか、
うん、
あと大きさで言えば、大きな、 てノートパソコン持ってた方が良さそうな感じはするんですけ
どね。ああ、なるほどね。あ、大きく見せた方がいいだろうってことか。
うん、そういうことですね。結局、プリントのあのね、ブックがでかいっていうのは、やっぱり、きたプリントで質を見せるっていう
の
が大切なので。
なるほどね。
あれ、あれは、まあ、もっとなんかパーソナルな感じがしますね、ここ。さっき、ミリさんが言ってたような、仕事でも使えるし、なんか iPhone のでっかいのっていう感じで使える。
でもあれ、なんかキーノートとかもあれ、動くですよね。
そうですね。iWork がそれより出るっていうことだったので、キーノート、ページズ、ナンバーズか。
そうですよね。だから、仕事でも十分使えますよっていう、ものであることは確かなんでしょうね。
ねえ、でもなんかどう、ちょっとなんか微妙、何かが微妙なんだよね。でもあれなんだよね、ワイヤレスキーボード使えるんだよね。
あ、そうですよね。
うん、だから iPhone でそれやってくれりゃいいのにと思ってたのが。
いや、ね、い
よいよ iPad で来たから。
それ本当にそう思うんですけど、iPhone の時はあえてそれをなんかしないとかっていうことじゃなかったでしたっけ？
うん、確かね、なんか、
そうですよね。
うん、それは なんでそうだったのかよくわかんないけど。
その差は何なんていうと私今でも思ってますよ。
うん、
はい。いや、iPhone でもキーボード欲しい時ありますからね。
うん、やっぱりね、だからそこら辺の部分で、あの大きさっていうのが効いてくるのかなって。だから、ね、街中歩きながら、iPad を使うっていうのはちょっと想定しづらいんだけど、
はい。
で、iPhone だったら歩きながらでも、とりあえずメールのチェックはできるじゃないですか。
あ、そうですね。
はい、で、ただ、ね、お客さんからのでちゃんと、こう、ある程度の文章量、返事を書かなきゃいけないってなった時、iPhone 辛いでしょ。携帯よりはマシだけど、やっぱりちゃんとした文章を書かなきゃって思ったら、ちょっと iPhone だと辛い部分があるじゃないですか。そこら辺が iPad で埋められるような気はするんだけど、だったら MacBook Pro でもいいんじゃんっていう風になるのか、そこら辺がね、 iPad ですごい気軽にできるようになるのかどうかっていうところがポイントかなっていう気がするんだけど。で、なんか前振りがすごい長くなってしまいましたが、ハンスケと。
はい。今日は朝からパンを焼いてました高野です。はい。最近トーストを直火でやってまして
。は。
直火でね。裏表焼くと美味しいっていうことを発見しまして、せっせこせっせこ焼いてたんですけど、そしたらあれですよ、ストーブがね、パン粉だらけになっちゃいましてこれはいかんということで、まあ新しく網を買いまして、はい、今焼いてる次第ですはい、
はい、私は今日はですね、ちょっと雨が降ってる時にとても写真写りがいい時があるということにちょっと前に気づいて、今日はコンビニの袋にカメラを流し込んでですね、ちょっと撮影に行ったんですけど、狛犬ってあるじゃないですか、神社に入り口とかにいますよね。まあ、あれをこうちょっと下目のアングルから撮ったんですけど、私初めて気がついたんですけど、狛犬の口の中ってまあ、あうんって言うんですか、開いてる方と、口閉じてる狛犬があると思うんですけど、
うん、
まず開いてる方を撮影したんですけど、
うん、
口の中が赤いんですよ。
うん、
それを現像っていうか、ローから JPEG に落とすときに初めて気がついて、
はい、
ちょっとびっくりしました。
撮ったとき気がつかなかったの？
いや、全然気がつかなかったんですよ。
そうだ、
なんで赤いのっていう。それをちょっとお調べでなければ。よろしいです。
はい。はい、わかりましたが。はい。 まあ今日は、まあ1月も終わりっていうことで、ちょっと1月はどんなことがありましたかっていう、シュシュ雑談な雑談っていうのがテーマになっておりますけれども。はい。とりあえず、この私の方はですね、まあまあ、ジャズ火消しに行ってきたっていうのは一番、まあ1月としては面白かった出来事なんですけれども、ね、あとはですね、家族で、お正月ずっと、添削に明け暮れてたもんですから、あまり 何もできなかったんです、家族でやるとで、はい、まあ、ちょっとゲームでもやろうっていうので、Wii とか子供とやったんですけれども、ね、面白かったのは、100人一首ってやりました。やります、100人一首。息子がちょうどね、中学1年だったんです。なんですけれども、中学1年で和歌が出てくるんですね、国語っていうか。
あ、はいはい。
それで、なんか妙に、その和歌を作ってみようとか、そういう授業があって、まあ、当然、100人一首も出てくるわけなんですけど、
はい、
で、うちにはなかったんですよ、100人一首が。それで、100人一首を買ってきてっていう話で、本屋に買いに行ったら、はい、読み札、まあ当然読み札と取り札あるんですけど、あと、はい、読んでくれる CD。
え
読む人が、読む人が、読んだ、音声が、ちゃんと、なんか、偉い人がっていうか、そういう、カルタ取りの、会で読むような人が読んでるらしいんですが、
ほうほうほう、
読んでくれてる CD がついてきてまして、でそれでうちは家族3人しかいないので、もし誰かが読んだら2人で取り合うことになっちゃいますでその CD のおかげで、CD をかけて、でただ CD かけると順番になっちゃいますから、ランダムかけられるようになってるんですね。
それはなんかトラックにランダムのランダムのトラックっておかしいな。あ、それは、
一つの歌が1トラックなんですよ。
うん、だからランダム再生すればいいってことでしょ。
っていうことですよね、うん。あ、なるほど。やっぱそうですよね。
そうじゃない
覚えてしまえば、
これどうしたらいいんだとか言って、入れて、iTunes でランダム再生で。
ああ、
でね、99しかないけど、どうしてなのよとかそういう話とか出たんですけど。
え、99なんですか？
いや、それはもうランダムに、ちゃんと99になるようになってるらしいんですが、
はい、
最後の1句はほら、読んでもしょうがないじゃないですか。
1句って。ああ、最後の1枚だから。
最後の1枚だ
から。はいはいはいはい。
っていう感じでなってまして、それでやってみたんですけど、結局、上の句を読んで、下の句を取るっていう形なので、上の句を読んでからややしばらくして下の句を読んでくれるんですけど、
はい、
もうほとんど分かんないですね、下の句で下の句を言われてから取るって感じなので、まあ、結局その CD に入ってる歌の読み方はすごいのんびりなもんですからね、1時間以上かかるというすごいなんかゆったりした時間の流れを感じることができて、楽しかったんですけれども、
うん、
で北海道、子供の頃は随分やった覚えはあるんですが、
うん、
北海道の百人一首は木の札なんですよ、分厚い。箱もなんかすごいでっかい箱に入ってまして、
はいはい、
厚さはね1センチはないけど7、8ミリある木の、墨で、なんて言ったら、書道のようなっていうか、
はい、
こうものすごく特徴のある、ああいうの、なんて言ったらいいんですけどね、いいのか分かんないけど、
うん、
まあ、絵みたいな感じ、子供でも、その、書いてある字の形を読め、覚えれば、
うん、
はい、で、北海道の場合、下の句かるたなので、下の句で、うん、言われて普通のカルタみたいに取るわけなんですけど、
ね、あ、はいはい、
なのでその下の句で、言われた こう字の形で遊べるっていう感じなんですよね。
はいはいはい。
っていうので、あの僕は百人一首はやったことがあるんだけど、その今回ある百人一首は全く知らないものです。全然わからんっていうか、その頭の中にインプットされてるのが
形の
形がその形なので、うん、読まれても結局ね、カルタ取り札に取る札の方に書かれてるのを一生懸命読まないと、取れないっていうので、
うーん、
3人中3位だったんですけど。
そうだった。
でも百人一首って長いこと、うん、なんか 見たことないですね、私。自慢じゃないですけど。
いや、まあ面白いっちゃ面白い、
ね、今の聞いてると、ね、はい。
まあ、そんな1月のお正月だったりするんですけど、
ちょっと、
ま
あ、北海道がその木の札なの？
はい、あのね、あの明治時代に遡るんですけど、結局百人一首の、あの紙の紙そのものが北海道では高かったので、まあ、これもネットで調べたあれなんですけど、紙そのものが貴重品だったんですよ。
なんでだろう。
いや、まあ、結局開拓地辺境だったからってことなんじゃないですかね。
ああ、そっか、そういう産業っていうかあれが出来上がってないからってこと、うん、
まあ、何しろ開拓地なので、ヒグマと戦い、
はいはい、
まああと、まあ、いろいろあのこうね、現地に最初から住んでいた方々と、うんうん、こう、うん、民族の方々といろいろやり合いっていう、そういう歴史があると思うんですけど、うん、まあ、結局非常に厳しい世界なので、
うん、
で一番簡単なのは木の札っていうのが、
そうだよね、木はいっぱいあるだろうからね、
あるんで、うん、墨で書いたのが始まりでっていう説明が載っていて、
それでも初めて聞いたな。昔の銭湯のさ、下駄箱にこうブスって刺す木の札みたいな、
そうそう、あのでっかい、 はいはい、あれのすごいでかいのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。あんな感じなんだ。
もう全くあんな感じ。
でもこれ直しておくのも大変だね。そんだけあるとかさ高いでしょ。
あ、はいはい。
あとなんか沿ってきたりしないようになんか対策もしなければいけないでしょうね。
今売られてるものは結構いい木で作ってあるので、
うんうん、
逆に高いから高いと思います。
あ、そうだろうね。
今でもその木の状態のやつがある売ってるんですか。
売ってると思いますよ、北海道。
それはすごいですね。
あ、そうです。うん、うちにもありましたしね、実家にまだあると思います。
あ、そうなんだ。
あの木の札こうね、あのエキサイトしてくると、
うん、
木の札だからえいとか言って飛んだりするわけですよ、
ね。うん、怖いね。
結構顔に当たったりして結構危険な感じがする。そういう、なんて言うんでしょう、もともとね、風流なんていうか貴族の遊びですから、ものなんですけれども、
うん、
非常にワイルドな感じの百人一首だったんですよね。僕は知ってる百人一首
が。そっか、それとはじゃあ随分雰囲気はかけ離れるよね。
かけ離れますね。
そっか、それもまた面白いあれでしたね。そっか、で、じゃあ高野さん1月でも早いですよね、もう1ヶ月終わっちゃうんだもんね。
ね、1ヶ月ね、ほんと、うん、早いですね。
つい先日こう年明けて、明けましておめでとうみたいな収録をしたような気がするんですが、あっという間に、はい、1月も終わりですが、高野さんはこの1月はどんな感じでした？
1月はそうですね、まあ、そう、あのやっぱりね、この自然現象に気を取られるというか、まあ、寒い なんか年明けはすごい寒かったんですけど、
うん、
なんか最近はね、なんか今年暖かいのかなとか、なんかそれが逆に不安になってきてうん、なんかもうちょっと寒くなきゃいけないぞとか、なんかいろいろそういうふうなこと考えたり。
あ、そうなの。寒くない今年
いや寒いんですけど、なんか慣れてきちゃったんですかね。私昨日か一昨日マイナス3度とか4度とかなってたらしいんですけど、なんか意外と大丈夫だったんですよ
たくましい、
うん、たくましいのかどうかになってきちゃったのかなとか思って、うん、まあ、あの皮下脂肪が増えてるのかもしれないですけど、まあだからその辺慣れてきちゃったのかな。でもまあ雪がねそんなに少ないなっていうか、正月あれだけ降ってた後はなかなかちょっと降ってないんで、
あ、そうなんだ。
うん、だからちょっとね、うん、今年やっぱりあったかいのかなって思ったりしてますね。なんかそういう自然現象ばっかり気がいっちゃうんですけどね。あとはまああのまあ世俗的なことも言ってよろしいでしょうか。
ああ、どうぞ。
まああのもう小沢の話はいいので先に話を進めてほしいというのを毎日家族で話しておりますまあそれはそれで追求するのはあっていいんですけど、
うん、
もう毎週水曜日は小沢を徹底追求とか決めて、
うん、
他のことやらないとあかんやろとか思うんです
よ。ああ、確かにね。
だってあの雇用対策とか何にもやってないじゃないですか、うん、で周り見てるとねどんどんなんか失業してそうな人も増えてるし、
うん
うん、お年寄りも大変だし、もっとね先す人が大事なら人のことをもっと先に進めろよって思っちゃうんですよね、うん、そんなね成人のことでね吸ったもんだしするのは別に構わんですけど、
うん、
そういう仕事やってくんないとね、そうやってほしいからみんな投票したんだと思うんでね、
うんうん
うん、だからねちょっとあどっこいどっこいだなと思ったりしてるんですけど。
なるほどね、うん、まあなんかあれだよね、国会の時間のうちの7割とか8割ぐらいがその追及に対する質問だったりとかで、
うん、
その政策の話っていうのが本当にごくわずかしか話されていなかったとかっていうのを結構も見かけましたけど、まあ、そこだよね、まあ、そこのなんか別のところでできないかね、あれね。
あれなんかね、本当に他のところでやってくれっていうなんかこう場所があって、なんかそこで勝手になんかこうね、ここであの国会の場はそういう決めるべきことを淡々と決めてもらうっていう、なんか本当にそういうのいいですよね。
雇用対策にしてもね、年末越すのが大変だ大変だって大騒ぎしてて、それ以降はぱったり何もやらないっていうのは本当おかしいなと思うんで、うん、なんかね年末だけやりゃいいのかっていう問題があったりして、まああとマスコミもねどれぐらいそれを伝えようとしてるのかっていうのもあるのかなって思ったりして、私らマスコミをね当てにしてる、当てにしてるっていうか、そっからしかないので、うん、ないというかね、まあツイッターなんかもありますけど、
うん、
そんな自分でね情報をもうね取材するぐらいにね、あの拾い上げてる人っては少ないと思うので、
うん、
うん、だからねそこら辺で何もしてくれないんだなーで、こう時間が過ぎてくっちゃうとね、みんなますます政治離れという、
そうなんか、ね、あの不規則発言、閣僚の不規則発言をやめてくださいっていう、そういうお達しが出たっていうところが、もうなんか小、まあ、だいぶ前に僕は国会は小学校3年生並みだって言ったんですけど、なんか幼稚園並みになりつつあるのかっていう感じがするね。
あのそれっていうのはあの、やじとかそういうものっていうことですか。
あ、そうですね、閣僚がやじに、あの与党のやじに答えてしまうので、
あ、こないって話が、
亀井さんとかうるさいとか言って、
あ、はい、
はい、あの、まあ、なんて言ったらいいんですか、もう、そういう政治っていうレベルじゃないっていうか、国会っていうレベルじゃないよねっていう感じですね。本当に高野さんのおっしゃる通り。
はい、
野さん個人的には1月どんな感じだった
の？1月はそうですね、まあとりあえずあの、まあ、1月最初はねあのポストカードの発送に明け暮れ、
うんうん、
でまあ中頃からは少し取りにも出かけてるんですけども、うん、でまあ最近あの町のここを取ってほしいっていうお願いがありまして、それもやんなきゃいけないなというのもあったり、
すごい、
あんた取ってるんでしょとか言われて、はいって言ったら、じゃああそこのちょっと花植えてるとこあるからそこずっと取ってくれるとか、そういう話があったりして
そうなんだ、
うん、だから無駄に出ててよかったのかもしれないと思いました。
ミリさんは1月はどんな1月なの？
そうですね、私1月はでもなんて言っても、自分の番組を配信し、
あ、そっかそっかそっか、
っていう、もう私にとってはすごい大事ですよ、それが。で、あの実際に、まあ、子供みたいな話ばっかり連発するとは思うんですけど、
うん、
本当になんかね iTunes に載ってるのかとか、まあ、載ってるに決まってるんですけど、なかなか見に行ったりですよ、あ、な、今日でもその特集のとこに載ってたりね、
うん、特集載った、
はい、でちょっとそれもあの今日嬉しかったりとかですね、
はい、
で 逆にですよ、うん、今のうちにあのきちっとお話をしておかないとなんか呆れられて、あのせっかく今聞いてくださってる方にもこう見放されるかもわからないとか、すごいこうプレッシャーと今戦ったりしてるんですけど、やっぱ1月はなんて言っても本当にもうこれですよね、私にでも、はい、
はい、まあ今第2回が流れてるのかな、アンナチュラルという番組が始まっております、
はい、
iTunes のですねアートの中のパフォーミングアートの中に入っているんですが、今現在だとニューリリースのところに、
そうですね、
取り上げていただいて、バーンと目立つような形になっておりますので、ぜひ iTunes の方を覗いていただいてですね、ポッドキャストのアートのところから入っていっていただけると、見つかるかと思います、なんかランキングがねすごい乱高下をしておりまして
そうですよね
なんかこの間見たらマックス何位だったんだっけ、2位ぐらいになったんだっけ。
そうですね、私があの確認できたのはあのちょっと嬉しくってスクリーンショットも撮ってみたりしたんですけど、
マックス2位になって25位になって15位の時も見たし、
そう、25位より下の時は私見ました、7かなんか27かそれぐらい。
あ、なんだで、はい、今収録してる現在で今21位になっておりますね
、
はい、まあ、これがどんな感じになるのか分かんないですけど、なるべく上の方まで行って落ち着いてくれるといいかなと思うんですけどね。
そんなそんなことないですよね、
はい、まあ、まあね、高野さんの番組の時にも話しましたが、まあ、ランキングは後からついてくるもんで番組一生懸命作りましょうというような感じにはなるかなと思いますので、
そうですね、
はいはい、そこはやっぱこれが一番大きいよね。
そうですね、
ちょうど始まったばかりだしね、
はい、
はい、そっか、私は今年1月はもうなんかめちゃくちゃな状況でお正月いつ来たのっていう感じでですね正月らしいもんって本当に食ってないですからね、いつだかあのアホみたいに食べたお餅だけ、
ああ、はい、
おせちも食べてないしお雑煮も食べてないしみたいな感じだったので、で今もなんかちょっとね引きずってて忙しかったりするので、
はい、
なんかあまり1月本当にあっという間に過ぎてしまって、もう終わりなんだとか、月末基本的に嫌いなんですけど、
あ、私も嫌いです
ね、月末嫌だよね、だけどね今月はねもうなんかそれすらも分かんないぐらい、その嫌な感じも分かんないぐらい、なんかいろんなことがあってですね、なんかあっという間に、でもまだ 過ぎてないんだよね。
そうですね、
はい、まあでもそのまま行っちゃいそうだなというような感じなんで、僕はちょっとあんまり1月ね、なんかな話するようなネタもないぐらいなんで。
でも本当にずっとお忙しくされてますよね。
もうなんかね久々に、昨日だっけ、
はい、
それすらもよく分かんなくなってますが群馬県の方までね、ちょっとお客さんのところに行って、そこもねちょっとなかなか顔出せてないところだったんですけど、行って、まあ一応継続みたいな形で引き続きお仕事いただくことができたんですが、そこでねなんかツイッター、去年ねあんまなんかみんなでやり始めたツイッターなんですが、やっぱ話が出てたんですけど、わかんない人はやっぱわかんないみたいね。
おお、はあ、
なんかあのニュースとかテレビとかで見てるんだけど、はい、実際どんなもんなのみたいな、はあ、であれって説明するの難しくないですか。
で一体何するものみたいなね
そうそうそうそう、なんか、それどうやって使ったらなんか使えるかねみたいな話で、いや使い方次第でいくらでもいろんなことできると思いますよみたいな話はするんですけど、説明するのがね一からなんか説明しないといけないような感じになっちゃって、
いや難しいですよ。私 の, あの知人の方でももうなんか暇人がするもんねやっていう言いたいと思いますからね、うん、本当に、まあ、そう言われてしまえば、うん、それ聞いたんですけど、う
ん、いやあの J-WAVE 聞いててお昼の番組で、
うん、
DJ 太郎さんが言ってたけど、ツイッターずっとやってる人はいるけど、うん、この人仕事してる大丈夫とか言ってた。いつもオンラインですかね、よくわかんないけど、はい、いう人が言ってた、
うん、
みんな仕事しようぜみたいなこと言ってたのを聞いて笑ってたんですけど
そうなんだ。でもあれだよね、サッシャさんとか結構いろんな時間帯で頻繁に上がってくるよね。
うん
ね、
うんうん、
いやそんなこと言いかけたら私でも仕事してないような状態ですよね、ひどい日なんて。
ああ。
ドーンって打ってますもんね。
いや、あのスクランブルのホームページのあれをずっとやったり管理されてる
もんね。そう、あちょっとはい。でも
ありがとうございます。
そうね、そう思うとどうなんかな。でも。結構自分では時間が経ってツイートしてるつもりなんですけど、
うん、
確かにタイムラインを追うと、
うん、
そのスノーさんが言われた指摘は一般の人から見ると本当にそうなんかもしれないですよね。
うん、だからそれをどう使うかだよね。だからさっきの名前出させてもらったサッシャさんとかは多分そういうのでね、いやプロモーション的な部分として考えてやられてるだろうし、結構そういう使い方されてる方って多いじゃないですか、
はい、
そういう情報を発信することで、まあ、自分のアピールしてるというかね、そういう風にしてる方もいらっしゃるんで、まあ、一概に
本書かれてる方なんかでもうまいことプロモーションされてますよね。なんかちょっと軽い質問を受け付けてやり取りしたりとかで。
ああ、なるほどね、
うん。これより先知りたければ、極端なこと言ったら、うん、本ちゃんと買っていう最後まで読んで質問してきてよとかね。
うん、
やっぱりまだダメなのかと思って、その段階でハマってるのかもしれないですけど、そういう使い方もね、しておられる、あの、著者さんもいらっしゃるので、
うん、それはやっぱり相当あの暇とは言わないけど、
うん、
あの非常に効率のいいというか、
うん、
まあ、非常に回転の速い人じゃないとできないですよね。
いやそうなんですか。でもねってすんませんなんですけど、あのいや私なんかでもどうやろ、メールだけでも20とか打ったりするんですよ1日やっぱり、
うん、
でそれやっててまだなおかつツイッターもして、ね、あの、一応スクランブルのツイートに異常がないかとかは定時で確認したりとか、そういうのもやってますしね、うん、でね、仕事でやってる機会にトラブルあったらやっぱり止めて、あのなんかあのデータ全部解析しなくてはいけないんで、
うんうん、
そんなもやりつつですけど、まあね、よっぽどちょっとひどいようなのストップの場合には1時間ぐらいツイートできないとかそういうことはやっぱりあるんですけど、
うん、
1時間ぐらいできない
あ、そう、1時間ぐらいできない。やる。ちょすごい溜まるんですけどね。なんか言わなければとかね。
うわ。
で、まあ正直言って大したことは正直売ってないんですけど、うん、でもなんか、リズムが出るような気がするんですけど、そういう答えではダメなんですかね。
そうね。うん、まあそれはそれであるような気がするけど、うん、まあそんな我々の1月でしたが、それぞれじゃあさっきもね小沢さんの話とか今回の話がありましたけど、気になったニュース的な部分でいうとこの1月どんなのが、
はい、1月というかあるの、うん、まあ去年からずっと 気にはしてるんですけれども、
うん、
どこだっけ、鹿児島でしたっけ、
うん、
阿久根市というところの市長さんがいろいろ物議を醸し出している、うん、発言とかね、まあ、ブログ市長っていうんですよね。ツイッターはやってないみたいなんですけど、はい、ブログ市長さんの中で、まあ、ちょっと障害のある人とかに対して、はい、それは差別だとか、いや差別じゃないとか、ちょっと水かけろみたいな感じになっていて、それもね、うん、こうメディアの取り上げ方ってなんか結構その温度差があって、
うん、
向こうからしてみればものすごくそれは上げ足取りだっていう言い方だし、うん、噛みついてる方は何を言ってやがるっていうか言語道断だっていう、
うん、
すごく水と油みたいな、
はいはいはい、
極端な感じになっていて、そこがどっちの言い分聞いたらいいのみたいな感じはするんですよね、うんうん、
へ
ただ、まあ、ちょっとその障害者に対するもういい障害っていうかちょっと弱い立場の人に対する言い方っていうのはそれでいいのかってちょっとどうしても思ってしまうんですが、まあ、中央の方でドタバタやってるので、
うん、
地方の方はちょっと忘れられ気味な感じはありますよね。
へー、そうなんだ。
まあ、で、まあ、ちょっと、まあ、あと中央の方で言えば 2,3 気になっているのは今日なんですけれども、
うん、
本当東京の話なんですが、
うん、
卒業式にの君が予定書で起立しなかったということで、まあ、処分を受けた人が定年退職をして、
うん、
その後に、なんて言うんでしょう、再雇用といいますか、非常勤で雇用される、うん、確かそんな話だったんですけど、うん、まあ、それを応募したけど、拒否されたということで、
うん、
それはその、君が清少でを拒否したからだとそういう理由で、再雇用というかね、採用されないのは違法だという形で損害賠償を、まあ、都に求めて裁判してた事件があるんですけれども、
うん、
まあ、それ地裁では確か一応教師の方がに部があるというか、
うん、
という、まあ、そっちの方を取った判決が出たんですが、
うん、
高裁で、まあ、よくある話なんですけど、
うん、
高裁で、逆転敗訴になりまして、
うん、
これ自身はまあ、よくある話、まあ、よくある話って言ったらあれなんですけど、まあ、むしろそれに対する、まあ、みんなの反応っていうのが結構、まあ、ネットとかで見ると、
うん、
公務員のくせにとか、まあ、どうせ日教祖がとかそういう括りでしか話が出てこないというかね、そういう、
はいはいはい、
そういう言い方しかされてなかったり、まあ日本から出てとかいうのもあったりするんですけど、
うん、
まあ、そこら辺がそれでいいのかってやっぱり毎回思うんですけどね、
うん、
まあそういう話題もたまには取り上げていたいよねと思っております。
うん、はい、高野さんはなんか気になったものとかってありますか？
え、政治ネタではなくて、
いや、政治とに限らなくてもいいけど、その気になったニュースとか。
気になったニュースですか？そうですね、今日この配信してる日なんですけど、
うん、
四条河原町の 阪急が閉店という、
そうそうそう、
ちょっと見かけがね、飛び込んできまして、
そうなるんだって感じだ
ね。ねえ、あと東京だと有楽町西部ですよね。
そうそうそうそう、ね、それもゲゲってか。そうそう
すごいよね。
ねえ、なんかデパートがガンガンこうなくなっていく、またそういう状況になってきてるっていうね。
うん、
でもなんか阪急さんはやっぱり地理的に近いんで結構ショックだったですね、聞いた時に。
うん、ですよね。うん、
しかもこうデパート隣同士で並んでて、
うん、
あ、隣同士っていうか、まあ前というか、はい、並んで、でまあこう行けば絶対に何かがあるみたいなね。
うん。
なるんで。
結構ねランドマークだと思うし、ね、河原町といえばみたいなところになってんじゃないかなと。
そういう感じなんだ、
ね、まあ、うん、東京で言えば、まあ、有楽町だよね、
うん、でそうね、河
原町だね、うん、やっぱりそのブランドが入ってるじゃないですか、やっぱ阪急さんも、
うん、ま
あ、高島屋さんなんですけど前は、うん、で例えばあのローレックスの時計がちょっとバンドが傷んじゃったって言ってでもやっぱりあこへ行くと絶対あるみたいなね、そういう味がなるような、
なるほどね、
ローレックスの時計使ってんだ
私ですか、
うん、
使ってないですよ
違うのか、
ああの実はね修理は持っていたことあるんですけど、
はい、
はい、あのちょっとあの おじがですね、ちょっと車があのもうあのあんまり乗れないというか、別にちょっと体の具合が悪くて、
うん、
代わりにバンドを直してきてくれって頼まれたんで、早いです、はい、
そうだからまたね、だからそういう、ね、大きなデパートって言われるものがどんどんなくなる、まね、時代に入ってるのかしらっていうね。うん、
でも実際デパートって使います？
いやでもね、やっぱりあったらね、あの女性の皆さんは結構ワクワクで入っちゃうんじゃないですかね。ね、私なんかはまあ特に食品の方に向くわけなんですけど。
確かに。
そうだから、まあ、ね、そういうデパ地下とかもちろん盛況なんでしょうけどね。
うんうん、
ああいった市場から町なんか若い女性向けの医療とかいうことだったらしいんで、
うんうん、
まあそういうところでね、全然。あんまり勝負ができてなかったんですかねという感じで、うん、だからそういうなんかね、あれだっけ、ねえ、あれだっけ、やっぱあの、なんだっけ、JR の伊勢丹とか、周りの店に取られたって言ってたんでね、
はい、うん、確かに伊勢丹はお客さん多いですよ。
多いですよね、うん、
よくあの、まあね、ビッグカメラさんも近くにあるので、私は本当によく知っておりますけど、お客さん多いですね。
うん、
なるほど、
そうだからそ、ね、そういった、ね、こう昭和なってわけでもないんでしょうけど、
うんうん、
そういった形態が、ね、どんどんまたなくなっていくっていうね、
あ、
うん、確かに
あ、ね、まあ、
近鉄さんもなくなって、
うん、
で今度は阪急さんなんですよね、
うん、
あ、そっか、うん、だからなんかちょっと寂しい感じはやっぱり高野さん言われるようにありますよ ね、
ね、あとね、大阪だったら祖母がね、
はいはい、
救出されたとかね、うん、まあ、いろいろね、そのあと、まあ、ビッグカメラ、そういう他の業界ですけどビッグカメラみたいなね、量販店みたいなところもどんどんまたそういうふうになっていくっていうのがね、ちょっと、まあ、ね、そういった今まであって当たり前みたいなところがね、
うん、
なくなるなんて考えもしなかったところがね、なんかこうどんどん閉鎖とかいう話がまたどんどん出てくるとね、
うん、
に、あ、まあ、日光は閉鎖してないですけど、
うん、
まあ、日光、ね、そういう話が出てきたりとかいうのもあるし、
うん、
あの不景気だ不景気だっていうのもねどんどん言われてるけど、そういったのがまたじわじわじわじわ出てきてるんだなって思いますね最近ね、
はい、確かに、
うん、不景気だっていうのがパッと、ね、言われ始めた時は、まあ、そうかとか思ったりするんですけど、後でねどんな話が出てくるとね、
スミリさんは、
私はちょっと今の高野さんの話にちょっと関係するのかも分からないですけど、 JAL がとっても
気に、JAL ね、
で僕私のちょっと気になり方はあのちょっとあのちょっと車に構えてるんでちょっとえっと思われるかも分からないですけど、
うん、
あの
ものすごく今大臣がなんか JAL のことに肩入れして救済せねば救済せねばって言ってることに対して、
そうですね、
もし助けすぎて穴が潰れたらどうすんのって実は思ってるんですよ私。
あ、僕もそれはむしろ積極的に穴を潰しにかかるんじゃないか
でね、
なんか
なんか、はい、厳しいとこを穴はやってきて収益を上げるように努力しておられるですよ、うん、ですよって私別に中の人間ちゃいますからまあ、あの、その表層的な話にもちろんなってしまうんですけど、でなんて言うんですかね、もう JAL さんって昔から言われてるじゃないですか、その天下り の問題とかですよ、何十億だかって天下った人が、まあ、合計でそれぐらいもうあの退職金だけでも持っていってるとかとか、そういうのってよくたあのそれこそあの週刊誌さんとかにですね書かれてたりするように、まあ、あのおおよそ外に出てるきっちりとした資料もね あるんで、それを見る限りでやっぱりそのまあ、食い物にしてるというじゃないですけど、まあ、あくまで大きいと国も潰さないだろうみたいな、で結構それに比べてアナさんはって、まあ、それ中身のことまでは本当にその細かいところまでは分かんないですけど、まあ、ただもう今の段階でしたらやっぱり堅実までいかなくても、あんだけ国に負担を求めなくてもちゃんとした企業で今あるわけじゃないですか、現存として。であのこの、 あの、国のお金を投入することによって、まあ、新規事業もやらなければいけないということで JAL の方はですよ、ちょっと割引したやつをやるみたいなことを言ってたりするじゃないですか。
あ、そう、
それで一なんかね、迷惑被るのってどこって、で、あの言い方すごいそれも悪いのかもしれないですけど、あの航空業界全般にしんどいわけじゃないですか。で片一方はすごい潤沢な資金を、まあ、ただじゃないですけど入れてもらって、それで同じ土俵の上でさあやれって、それはないでって単にそう思ったんですけど、
あの僕はちょっと不謹慎な考え方をしちゃって、はい、もし何か穴に事故があったり何か不祥事があったら、はい、それは政府の陰謀じゃないかって今からあの先にそういう話を出しといて、
はい、
監視しといた方がいいんじゃないかとか全部そのぐらいでもあのお金のかけ方はちょっと納得できないっていうか、ほら今までも銀行とかね、そうやって入れてきて、結局あまりいい方向に行かなかったのに、まだこれをやるっていう、結局まあ政権変わってもね、土台は一緒なんだから一緒だなっていう、本当に僕は小沢さん、また小沢さんの話に言って申し訳ないんですけど、小沢さんのこうあの頭の後ろをこう髪の毛バッて上げてみたら田中角栄の顔がくっついてるじゃないかと操られてるんじゃないかっていう気がしないんですけど、
なるほどね。
でも確かに私、まあ、自分で言うといて言うのはなんですけど JAL の問題とか本当に多分難しいでしょうけどね、それでなんか頑張ってるとこが揺らぐなんてそんなこと いいのって、なんか資本主義ってそんなことええのとかね、感じそうな思うんですよ。それなら競争とか言うなよっていうね。まあ、じゃあ公平にアナの方にもお金をみたいなね。
いや、その、
まあ、公平っていう
公平
おかしいかもしれないですけどね、なんか。じゃあこれで迷惑かけるかもわからんし、その分収益下がるかもわからんから、君の方にもこんだけねとか、なんかね、なんか今の場合だったら、なんか問題起こした方が得なみたいな感じじゃないですか。あんまりだな。
アナの、元の機長でもう亡くなられたんですけど、小説を書いてる方がいて、名前を忘れちゃったんです、すいません、最近すぐ忘れる、もうちょっと亡くなった方なんですけど、アナの、まあ、飛行機のネタのこうサスペンス小説、あ、内田元樹さんっていう方が、いらっしゃって、その方の、まあ、本の後書きとかに ちょっと、まあ、日本の航空事情みたいなこと書いてあるんですけど、あの、もう10年以上前に、世界で一番747のジャンボを持っているのは日航で、
はいはい、
で、あの、そんなことをやってて、あの、コストがかかる機体だから、
うん、
一パイロットから見てもそんなことをやってて、収益が上がるはずがないと。
うん、
あ、絶対おかしいっていうふうにはっきり言ってたんですね。
うん、
10年ぐらい前の話なんで、
うん。
全くその通りだったんだねと思って。
うん、今回ね、ジャンボ機全般になりますよね。
でもあれもなんかあれなんですかね、国同士のお話があって飛行機を買わなければいけないとか、そういうことですね、
なるんでしょうね、
多分そういうことが言われて、で、まあ、僕としてはあの、なんていうんでしょう、そう、航空行政というか穴にとんでもないことが起きないことを祈ってるんですけれども、本当になんていうんでしょうね、なんか嫌な世の中だよねとか思っちゃうんですけどね。
でもあの私あの、なんでそれが気になったかって、なんか海外で格安のとこなんか業績いいっていうのが、
はい、
あの聞いてたんで、あの、まあ、日本はあんまりそういうの今あのちょっと固執にされてるみたいですけど、あの格安航空会社とでも言うんでしょうか、ちょっと正式な名称わかんないですけど、あの海外発のなんかそれこそ、持ち込むなんとかとかサービスの何かによってすごいあの航空運賃が変わったりするようなサービスがあって、結構それはそれで収益が伸びてるっていうようなこともねインターネットで出てたんで、そういうのも合わせてちょっとあの気になったんでお話ししてみたんですけど、
はい、
うん、難しいですよね。でもこう、
まあね、あの歴代の社長たちは退職金返せよって話に
まずそこからですかね、
だってだってほら OB の人たち、ね、年金を削られちゃったりするわけじゃないですかね、
は
い、
そうですよね。
だったらそれこそあのやっぱり経営者の責任っていうのは問われてしかるべきだと思うんですけど、まあ、あのそういう意味ではそういう行政を許している政党にあの票を入れていた国民っていうのもある意味で責任者はであることは確かなんですが、
あの多分この前の選挙の時にはこうなんかこうなってはいけないと思ってみんなで入れてみて政権も実際変わってみたんですけど、今になるとあんまり変わってないかなっていう感じなんでしょうかね。
まあそれはでもほらあのね、民衆の人たちのこう出身っていうかこう履歴みたいのを見るとかなりの人は自民だったりするのであれ見てすごい笑っちゃったんですよ。
電波にしてもね、日光にしてもね、あの自民党時代のつけをいろいろやらされてるといえばそうなんですけど、
でも元々は自分たちだったっていう、なんか非常に笑えない状態が、あのね、漫画にもならないよって感じですよね。
なかなかね、パシッとした意見は難しいんでしょうけど、あの英断とまではいかなくても、なんか今の総理見てると、もちろん毎日死ぬほど考えてはおられるんでしょうけど、なんかもうちょっとかっこよく言ってほしいですよね。かっこよくって言い方よくない。なんかあっちの顔色見て、こっちの顔色見てっていうような感じで、ね、最近の心なしか、あの総理が、あの、前鏡にこう、インタビュー受けておられるような私気さえしてお疲れになっておられるんでしょうけど何かね、あのね、結構 あっちこっちの意見を聞かなければいけないっていうのはまあ難しいんだなっていう、なんか まあ、そういうのは分かるんですけど、でもやっぱね、一応あの一番権力を持ってる方なんでね、俺がするんだみたいな、こう気概のあるとこう見たいなっていうちょっと気もするんですが、
まあそんなところで、
ああすいません
、はい、まあ次回はどんな話になるか、まあ大体今の話でっていうか全然決まってないんですけど、
まあ、あの時事砲弾がね、時事砲弾かしいう名前を出してしまいました。月に一度は時事砲弾みたいな、ね、もうびっくりもうみたいなね、うん、でもね、実はこう話 してみるのもね、うん、あとさっきのまたツイッターの話戻りますけど、ツイッターでもね、はい、そんな政治の話をずっと書いてる人もいらっしゃいますしね。
あ、いや、おられますね、うん、たまに、ね、うん、
あの全然政党とか議員さんとかじゃなくって、もうずっとウォッチングしてるみたいに書いてらっしゃる方もいますし、うん、そういうなんかネットの場で政治語るってあんまり私が今までこう見てきた中ではなかったんですけど、うん、あのツイッターっていうのは即時性があるし、そのあのすぐね思ったことを反映させやすいっていうところがこう政治のことを語るにもやりやすいのかなって、うん、まあ、それなりにデマも広まるんかもしれないですけどね、
あ、はいはい、
それは思いますけど、うんうん、
まあなんかあれですよね、まあ、ブログもあって新聞もあってツイッターもあってって言ってなんか、うん、本当に相互補完できると一番いいんですよね。
そうです
テレビがあってっていうね、
ええー、うん、
あ、ちょっとあのテレビのこと言うやっていうことなんですけど、
はい、
なんかあの、はい、今テレビ局って配信地域性の制限設けてるじゃないですか。で、まあ、実は iPhone のアプリとかでもそうらしいんですけど、各ウェブ局が出してるやつでもなんか地域外になると聞けないとか、
ああそうですそうです、
ありますよね、
ラジオのねアプリだとね、
ああいうのこそもう いいんじゃないかって思ったりするんですけど、あの次回の時にぜひともそれは、
いやでもね、中央メディアばっかりに偏っちゃうとね良くないと思うんですよね。何かあった時っていうのもあるし、あのそれこそ災害とかね、そういった場合に全然対応できなくなってしまうし、今でこそ NHK が各県に放送局やら何やら置いてるからいいんですけど、そういったところが全然対応しなくなできなくなっちゃいますね、市場原理に任せて、あの儲かるところだけどんどんみたいなことになってて、だから そこはねちょっと守っていかないきゃいけないところなんじゃないかなと思うんですけどね、それぞれの地域で何局かあるっていう状況は欲しいと思うし、私なんか一番欲しいニュースってやっぱり地元のニュースなんで、どこの地方に住んでてもね、なんで地方のニュース毎時やんないんだとかね思っちゃったりする時もあるぐらいだから、
そうか、
そう、
だからですね、
ラジオにしてもラジオって結構 AM だとかだと大阪近辺だと大阪から発信ばっかりみたいになってきちゃって、あのでね それもまた考えもんで、まあ私なんかね JF で好きで優先に弾いてるぐらいですけど、
はいはい、
やっぱりそういう身近な放送っていうのもねぜひ安心するっていうのがあるんでね、それはね残してほしいんですよね。
あ、はい、いや私が、まあ、あの思ったのはそんなこ、まあ、単純な話なんですけど、やりきれるのかっていうことなんですよ、それ そういうこと自体が、もうあまり垣根がなくなってきたじゃないですか、その地域。
あ、垣根はね。
で、
まあ、いやだからそ、そこは垣根をあえてこう意識しながらやるのが面白いんじゃないですかね。だからこの地域の地下内ニュースが、まあ、例えばね奈良とか滋賀発のニュースがいろんなところから見れるとかね。あといろんなとこから拾えるっていうのもまあ面白いし、いいと思いますけどね。テレビもね、まあ、まあ私なんかはね NHK の、 あの BS1 とかでやってるね、あのお昼のニュースを1時間全部全国の流すっていうのがすごい好きで、
あ、はいはいはい、
あるんです。 BS1 の1時午後1時ぐらいからね、あの全国のお昼のニュースを北海道から順にやっていくっていうのがあるんですよ。
え、順にですか？
そうです、大体北海道からとか、はいはいはい、九州から順に全部やっていくんですよ。
あのリレー方式でってことですね。
そうですそうです、
あ、
すごい面白いですしね、なんかそういう あのいろんな地方をね、あの横断して拾ってくるっていうのもあるし、その地域だけっていうのもまた必要なんじゃないかなとは思うんですけどね。その地域に特化したものっていうかね、地域の交流としての放送っていうのはすごい大事だと思うんですよね。地域のことが何も語られなくなったら、うん、それこそ怖いことじゃないかなと思うんですよね。ガンガン話しちゃいましたけど、
はいはい、まあ話も尽きないんですけれども、
はいはいはい、
まあとりあえず次回は何でいきましょうかっていうことなんですが、
はい、
どうでしょう、あのあれで僕のまあ、あの一番一つずっと前からやっている学年市長さんということで、
はい、
話を進めてみてもよろしいでしょうか。
ああ
はいはいはいはい、
そしてみた方がねやっぱり、
はい、
うん、
まあそれとあとまああのやっぱりまあ ずっとさっきから話が出てたんですけど、弱い立場の人とか、まあ、地方の、地方と地方みたいな、
はいはい、
そういう話も含めて、
はい、
ちょっと考えて、
そうですね、
はい、決してあの、うん、堅苦しくなく考えていきたいと、
時事放談では
い
はい
という感じで
いいですか、
なんとなく、はい、とりあえずやりまとめました、
はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、ですね、あとね、気象のこととかいっぱい言いたかったんですけど、でもとてもそういう話をしてると話が宇宙に飛んでいってしまうので、
はい、
はい、またいつかというスノーと、
はい、はい、今日はちょっといろいろバッと喋ったり、ちょっと途中あの繋がんなかったりしたんですけど、今度から頑張ってやりたいと思います。高野でした。
はい、はい、あ、私もちょっとお勉強してですね、だから頑張ってトライしてみたいと思います。はい、ミリでした。はい、
はい、ではまた来週。
はい、お疲れ様です。